3日目、アウトライン5、使徒パウロの月の言葉も、使徒の務めがキリストの天の務めと合併することが、神の羊の群れを顧みるためであることを見せています。A、使徒第20章28節で、パウロはエペソの長老たちにつけました。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された、あるいは買い取られた神の紹介を牧養させるのです。使徒20-28、あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の紹介を牧養させるのです。B、パウロは言いました。私が去った後、凶暴な狼どもがあなた方の間に入ってきて、羊の群れを惜しまないことを私は知っています。人は自分の命を顧みませんでしたが、紹介の前途を非常に心配していました。紹介は彼の宝であり、また神の宝です。C、パウロはヘブル第13章20節で言います。神は永遠の契約の地による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から引き上げた。ヘブル 13-20 平安の神、すなわち永遠の契約の地による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から引き上げた方が。1、この永遠の契約は新しい遺言の契約であり、それは羊の群れ、すなわち紹介を得るためであって、その結果はキリストの体であり、新エルサレムを究極的に完成します。神の永遠の契約は、牧養することによって新エルサレムを究極的に完成することです。2、神が私たちの主を死人の中から引き上げたのは、彼を大牧者とならせて、神の永遠の契約に従って、新エルサレムを究極的に完成させるためです。アウトライン6、キリストの天の務めと合併された使徒の務めの主要な目的、または目標は、キリストの体を建造することであり、それは新エルサレムを究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを完成します。エペソ 3-2、あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職について、あなた方は確かに聞いていることでしょう。8節、すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを全ての人を照らして明らかにするためであり、1ペテロ5-10、しかしあらゆる恵みの神キリストイエスにあってあなた方をご自身の永遠の栄光の中へ召してくださった方は、あなた方がしばらく苦しみを受けた後、彼自らあなた方を成就し健康にし力つけ土台付けてくださいます。アウトライン7、神の永遠のエコノミーの主要な目的と究極的完成のために、神の羊の群れを牧養するこの事柄は学科でも言及されています。 A、 私の魂の愛する方、私につけてください。 あなたはどこであなたの羊の群れを満足のために飼っているのですか。昼にはどこで安息のために伏させるのですか。 B 出て行って羊の群れの足跡に従い、そして羊飼いの天幕のそばであなたの子ヤギを飼いなさい。 C 我が愛する方は私のもの、私は彼のもの。彼はゆり単一な心で神に信頼する生活をするキリストを追い求める者の間で群れを牧養しています。D、私は我が愛する方のもの、我が愛する方は私のもの。彼は百合の間で群れを牧養しています。アウトライン8、信者たちを牧養することは、彼らが命において成長するために極めて重要です。私たちは牧養の道を取って福音を述べ伝え、教会を復興しなければなりません。A、私たちはこのように祈るべきです。主よ、私は復興されたいです。今日から私は牧養するものとなりたいです。私は行って人を養い、人を牧養し、人を群れとならせたいです。B、ヨハネ第10章と第21章で、主は牧養することに関して3つの言葉を用いました。それは、養いなさい、牧養しなさい、群れです。私たちは、群れという言葉を動詞として用いることもできます。C、すべての紹介は、どのようにして人を共に群れとならせて、彼らが共にブレンディングされるようにすることができるかを学ばなければなりません。長老と同労者たちは率先してこのことを実行すべきです。